知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は建築指導課の春日井さんにブロック塀などの撤去費用補助についてお話を伺います。春日井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは撤去が必要なブロック塀とはどのようなものがあるか教えてください。
はい、塀が傾いていたりひび割れが発生している場合はブロックの落下や転倒の恐れがありますので、ブロック塀の撤去や補修を検討していただきたいです。また傾きやひび割れがなくても控え壁がないなど構造基準に適合していない場合がありますので、安全性を確認していただき同じように撤去や補修を検討していただきたいです。詳しくはブロック塀の点検のチェックポイントを示した点検表が一宮市のウェブサイトに掲載されていますので参考にしてください。
はい、そうですよね。ブロックの落下や転倒の恐れ、ね、非常に危険ですもんね。こちらのチェックポイントが一宮市のウェブサイトにあるとのことで、ぜひご参考にしてください。これまでもブロック塀の撤去費用の補助はあったんでしょうか？
はい、平成30年6月18日に起きた大阪府北部地震で全国的にブロック塀の安全性について関心が高まり、一宮市においては補助事業を平成30年10月1日より開始しました。その年には48名の方が、翌年の令和元年度には68名の方が、そして今年度は85名の方が補助制度を活用されました。
そうだったんですね。平成30年10月1日より開始とのことで、年々補助制度を活用されている方が増えているんですね。ブロック塀を撤去したいと思ったら、どのようなブロック塀でも大丈夫なんですか？
はい、一宮市の撤去費用補助の対象となるのは、コンクリートブロック、レンガ、石などを積んで作られた塀と、万代塀とか万年塀とか呼ばれているコンクリートの板をコンクリートの柱にはめ込んで作られた塀です。ただし道路に面している塀であること、道路からの高さが1メートル以上であること、先ほどお話ししたように構造基準を満たしていないものであること、すなわち地震などで倒壊しやすく通行人に危害を与えてしまう危険性の高いものといった条件があります。
はい、わかりました。様々な条件ありますのでね、こちらの方気をつけてください。さて、4月1日から受付開始とのことですが、事前に相談することは可能なんでしょうか？
はい、可能です。実際に補助申請をしていただく前に補助対象となるか否かの事前相談を行いますので、まずは窓口や電話でお問い合わせください。窓口にお越しの際、ブロック塀などの前景写真や危険部位の写真をご持参いただけると、より具体的なお話をさせていただくことができます。
はい、わかりました、ね、やはり事前に相談することでね、そういった写真持っていくことがいいかもしれませんね。受付は何時からどこで行えばよろしいですか？先着順などあったりするんでしょうか？
はい、市役所本庁舎7階の建築指導課で受付をします。受付時間は朝8時30分から夕方5時15分までの間となります。なお先着順といってもすぐに補助金がなくなってしまうということはありませんので、慌てなくても大丈夫です。
はい、4月1日から受付とのことですが、ね、すぐに補助金がなくなってしまうことはないということですので、やっぱり慌てずね、ゆっくり書類持ってきていただきたいですね。補助対象となるブロック塀について改めて教えてください。
はい、先ほどお話しした条件の他には、一宮市内のブロック塀であることはもちろんですが、ブロックを全部撤去する工事であること、塀のある道路の幅が狭い場合、具体的には4メートル未満の場合は塀の基礎についても道路面より上の部分を撤去する工事であることが補助対象となります。なお、ブロック塀の撤去工事にかかる費用と処分にかかる費用は補助対象となりますが、新しくフェンスを作るなどの工事は補助対象とはなりませんので、ご注意ください。
はい、こちらね、補助対象ありますので気をつけてください。補助金交付の詳細や限度額についても教えてください。
はい、撤去するブロック塀の長さ1メートルあたり1万円をかけた金額と、ブロック塀の撤去工事費用とを比較し、少ない金額の方の半分が補助金額となりますが、条件がありまして、10万円が補助限度額です。
はい、上限は10万円とのことです。補助金の申請から交付までの流れを教えてください。
はい、事前相談で上限が整っているか確認させていただいた後に、補助金交付申請書を提出していただきます。申請内容に問題がないことが確認できましたら、補助金交付決定通知書を交付します。その通知書がお手元に届いた後に、工事の契約と撤去工事をしていただきます。工事が完了しましたら、報告書を提出していただきます。計画通りに撤去工事がされたかを審査し、不備がないことが確認でき次第、補助金の交付手続きに入ります。
はい、わかりました。補助金交付決定通知書の交付、ね、そちらがお手元に届いた後に工事の契約と撤去工事ってことですね。焦って工事してしまってはいけないですもんね。はい、わかりました。申し込みの書類にはどのようなものがありますでしょうか。
撤去の場所の案内図や配置図や立面図などの撤去工事の内容を表した図書、撤去工事費の見積もりの写し、撤去するブロック塀などの写真などがあります。その他にもいくつかありますので、詳しくは建築指導課や一宮市のウェブサイトでご確認ください。
はい、やはり提出書類たくさんありそうですのでね、こちらもご確認していただくといいかもしれません。春日井さん、何か注意点ありますでしょうか。
はい、補助を受けられる場合は、工事の契約着手前に補助申請をしていただく必要があります。また補助申請の前には事前相談が必要となってきますので、補助金を検討されている方はまずは建築指導課へご相談ください。
はい、そうですね、先ほどもねおっしゃっていますけれども、建築指導課さんの方へご相談いただけるといいかもしれません。詳しく知りたいときはどちらで確認できますか。
はい、市役所本庁舎の建築指導課にお問い合わせください。もしくは、一宮市のウェブサイトをご確認ください。補助制度に関して、最寄りの出張所や微細庁舎、木曽川庁舎ではお答えできませんので、ご注意ください。
はい、わかりました。補助制度に関しては、最寄りの出張所、微細庁舎、木曽川庁舎ではお答えできないということですのでね、ご注意ください。本庁の7階になります。それでは最後に、春日井さんから一言メッセージお願いします。
はい、ブロック塀などを所有している方は、まずお気軽にご相談ください。撤去を検討される場合には、ぜひこのブロック塀など撤去費補助金をご活用していただければと思います。
はい、補助金制度ご活用のために、まずは事前相談した方がいいですね。春日井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、建築指導課の春日井さんにお話しいただいた、 ブロック塀などの撤去費用補助については広報一宮4月号7ページに掲載されています。お問い合わせ先は建築指導課、電話番号0586-28-8644、 0586-28-8644 です。 iWave。
それではここで一曲、一民の曲、一民テーマソングです。
してと飛び降りりゃ頭のハートが可愛いね。胸に一宮ナンバーつけてスカイブルーが眩しいね。いつもニコニコ笑ってる、みんなの友達よろしくね。一宮一宮一宮 iWave。
では一宮市情報をお届けしていきます。まずは認知症介護家族のための交流会帰郷の会についてのご案内です。日時は4月8日木曜日午後1時30分から3時まで、会場はアイビル2階大会議室、お申し込みは4月7日水曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お問い合わせ先は高年福祉課、電話番号 0586-28-9151、 0586-28-9151 です。続いては休日急病診療所、平日夜間の診療を終了しますについてのご案内です。3月31日をもって平日夜間の診療を終了します。令和2年10月から休診中です。4月からは日曜日、祝日、年末年始、12月30日から1月3日の休日診療だけとなります。緊急時の医療機関の案内は救急医療情報センター、電話番号 0586-72-1133、 0586-72-1133、 24時間365日対応です。お問い合わせ先です。3月31日までは健康づくり課、電話番号 0586-72-1121、 0586-72-1121。 4月1日からは保健総務課、電話番号0586-72-1153、 0586-72-1153 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。